네, 우리에게 주어진 시간이 하루 24시간 1년 365일인데요 그 시간을 얼마나 규모 있게 사용하느냐에 따라서 시간이 금이 되기도 하고 또 돌이 되기도 합니다. 오늘도 우리의 금 같은 시간을 사랑해요 한국말로 만들어 갑시다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크노 헨슈쪼코토부터 가츠키요데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미데스.
사랑하는 예쁜이 진짜데스.
私たちに与えられた時間が1日に24時間、1年に365日ですが、その時間をどれほど節度を持って使用するかによって、時間が金にもなるし、または石にもなります。今日も私たちの金のような時間をサランヘヨハングマルで作っていきましょう。というふうに言いました。はい、ということで、韓国は昨日から旧暦の12月に入って師走なわけですけど、今日は久しぶりに韓国の映画をご紹介しようと思ったんですよね。それが今大ヒット中ですけど、昨年末から一応公開されていて、観客数が1000万人を突破している国際市場、国際市場ですね。ユン・ジェギョン監督ですけど、見ました。
はい。はい。
まあ個人的感想としてはもう今年1本目にして今年ベストになるんじゃないかっていう予感がしますけど、かなり泣けましたね。目がしょぼしょぼになっちゃったね、終わった後ね。まあ、真実の韓国の現代史を知るためにやっぱり必見の映画じゃないかと思ったんですけど、一応あらすじを読むと、1950年代朝鮮戦争以降現在に至るまで激動の時代を生き抜いた私たちの世代のお父さんドクス・ファン・ジョンミン君、彼にはやりたいことも多かったが、一生のうちでたった一度も自分のために生きたことがない、大丈夫だケンチャナと笑ってみせ、よかったと涙を拭いながら、苦しかったあの時あの時代、ただ家族のために力強く生きた私たちの父親の物語が今始まる、というふうに書いてましたね。はい、ということで、まあ、天安民国、大韓民国という国が建国されたのは1948年のことだから、まあ、言ってみれば、この国の歴史は未だ生まれて67年にしかならないわけですよね。まあ、その歴史を一つの家族、一人のアボジ、お父さんの姿を中心にして描き切ったっていう話なわけですけど、どれほど悲惨だったかっていう、それがまあなんで悲惨なのかっていうのが分かるのが、やっぱり家族の愛を大事にする韓国人が、それが踏みにじられた、それが傷つけられたことによる痛みっていうものが悲惨だっていう観点で、よく真実が見えてくるような感じがしましたよね。で、まあ一応舞台は1950年の韓国戦争、 6.25 動乱の時の惨劇から始まるわけですけど、親子がバラバラになってしまうわけだよね。で、当時本当に韓国が世界でね、下から2番目の最貧国だったの。つまりアフリカの国々以上に最も困難を抱えた国ということで、それこそ食料なんだとかもう何にもないような状況で、国家と家族を救うために命がけで頑張るしかなかった、そういう国だったわけですよ。で、そのために一番最初に外貨稼ぎのために国家的なプロジェクトとして、ドイツにね、炭鉱工夫と女性の看護師を送るっていう事業があったわけですよ。それでまあ外貨を稼ぐわけだよね。で、まあその炭鉱工夫っていう人たちはもうそれこそ国家の代表として送られたので、ほとんどがね、大卒の優秀なエリートたちが選ばれたんだって。8000人以上選ばれたんだけどね、そういった人たちが40度を超える地下1000メートルの採掘場で石炭にまみれながら真っ黒になって働いて、わずか月600マルクって言って160ドルしか稼げなかったらしいけど、そういうのを少しずつ稼いでは家族に送るわけだけど、あと女性看護師たちは黙々と何をやったかというと、誰もが嫌がる霜の世話と死体拭きの仕事をしたってわけですよね。それも月440マルク110ドルしか稼げなかったらしいけど、まあ生活を詰めて詰めて、その残りを全て故郷の家族、それこそ弟の学費にしたりとかね、そういう風にして送金してたわけですよ。まあそういう事実ってこれまでもいろんな書籍とかで読んだりはしてたけど、実際の様子がどうであったかっていうのを如実に描き出した映像っていうのは初めて見ることになりましたよね。まあ、ということで、まあ、そのヒストリーというふうに歴史を言うけれども、ヒストリーじゃなくて、国家の歴史じゃなくて、ヒズストーリー、彼の歴史であったという、そういった観点で、データとか資料とかではなくて、本当にその家族が経験した生身の人生みたいなものを通して、韓国の現代史っていうのを解き明かしたということで、感動的でしたけどね。 どんなことが記憶に残ってます？
私やっぱり一番最後、
うんうん、泣けた
ね、あの、힘들었어요ってやつ、ね、うん、아버지今なら저잘살았죠みたいな、
そう、
저힘들었어요みたいな感じでさ、そう
そう、お父さんこれくらいなら僕はよく生きたよね、でも大変だったんだっていう、うん、
でもなんかあの奥さんに手紙書いてるので、うん、これが自分たちの時代でよかった、自分の子供がこういう風に経験しなくて本当によかったって書いてるのとかも、
う
ん、
そうだよね、
親の愛ですね、
すごい、
いやでもあんなちっちゃい子が自分がずっと妹を亡くしちゃったことを不災に思ってるじゃないですか、うん、なんかお母さんに、うん、思いの超アミューシミカみたいな感じでそんなこと思ってたんだっていうのが痛々しくって、
う
ん、あんなちっちゃい子が
う
ん、つんちゃん泣いちゃった、
しんびりになってしまうね、これはね、まあでも、うん、ある意味では生きる目的がお父さんによって最後に与えられて別れたっていう、そこがね人生を支えたわけだけどね、父子関係っていうものがその人生も作ったけど国も作った、そういった困難の中で国が再興していくための力はその力だったってことを表している、うん、でもう一つ注目すべきだと思ったのが、それらが全て過去と現代をこう対比しながら描かれていくじゃないの、だからそういった過去のものすごい大変さ、悲惨さと、あと現代を生きる若者の軽さと無邪気な無情さみたいな、その対比の中で描かれていることで、まあ、反省させられるって面があるわけですよ。特に韓国の若者たちにみんな見せるべきだと思うのは、やっぱりこの今の繁栄っていうものを築いたのが、そういったアボジたちの犠牲だった。それを我々が忘れてしまっているということ。それを感じさせる。それこそ今年は幸福70周年、韓国の独立の70周年なわけだけど、そういったことを振り返るべき時に出てきた作品だろうというふうに思う。
あとなんか歴史上の人物が出てくるのが、
うん、ね、アメリカでフォレスト・ガンプっていう映画があったけど、そんなような感じで時々出会う人物が韓国の現代史の象徴となっている人物たちが出てくるわけですよね。
一番最初に出てきた将軍、
うん、
あれも実在の人物みたいですよ。名前忘れちゃった
。あれは実際の話なのでね、うん、結局そのインチョン上陸作戦が成功して南から北の外れまでも追い詰めたんだけど、中国の人海戦術がやってきてまた孤立してしまって、フンナムに軍隊が残されたわけですよ。でそれを救うために船が行って軍隊を乗せてたんだけど、その
なんかアメリカの人たちがもう武器だけ乗せて、うん、もう撤収撤収って言ってたんだけど、うん、最後韓国人の将軍が一人いて、うん、どうか私たちの国民を救ってくださいってすごい交渉して、うんうん、全部武器を捨ててみんな乗れって言って乗って、うん、
あれが1万何千人ぐらい乗せてて、世界で最高の人命救助としてギネスブックにも載ってるんですよ、うん、そこのシーンから始まるんだよね、うん、はい、ということで、まあ今年のいきなり一押しの必見映画としてクッチェイシジャン国際市場を紹介してみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말
つんちゃん復習の時間です。失礼します、郵便局はどちらですか？
失礼します、우체국어디세요？
郵便局
郵便局に敬語使ってる。
まず失礼自慢じゃなくて、この一文が終わってたんだけど、
失礼합니다、
そうだね。そして우체국の後の助詞
우체국은제국이、
そうだね、ここがポイントなんです。
우체
국이ってなんだけど、
オディセオ、
うん、どちらって方向を表してる、
オヌチョギエよ、
そうだね、オディセオって
物に敬語は使わない、
うん、でも最近の間違った敬語の例として出されてるんですよ。
コピー直しすんにだ、
そうそう、
エレベーター올라가십니다とか、
そうそう、チャパンキーこぎ消しみだとか、まあそれは間違いですね、はい、じゃあこの道に沿って書店までまっすぐ行ってください。これが難しかったんだよね。
この道、いい길、
うん、
え、
うん、
タラソ、
うん、言い切れタラソってなったの？
わかんない、
うん、A じゃなくてウルなんだよね。
言い切るタラソ、
うん、
ソジョンカジチョーカセヨ、
ちゃんとこの間やった通り
覚えてません。
あ、そう、こっちゃんカセヨ、
こっちゃんカセヨ、
はい、郵便局は書店の向かい側にあります。
ウチェグ君ソジョンこの病ね、いっそよ。
はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回も道案内シリーズ第2弾ですね。今度はつんちゃんの方が道案内をするという形になってますね。はい、じゃあ聞いてみましょう。お、図書館に어디있어요？
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요。
세번째신호에서오른쪽으로돌라고요？
맞아요。도서관은왼쪽두번째건물이에요。
はい、じゃあどうですか？
図書館どこですか？
はい、そして 最初同じだったでしょ、うん、
この道に沿って、
はい、
信号が2回出てきて、
はい、
正方形に3個、
うんうん、2回出てきて3個
わかんない
信号が2つ出てきて3個目の、
うん、
3個目の、
うん、
何信号、
まあ、そうだね、う
ん、を右に曲がる
はい OK じゃんねそして3行目
わかんない
えそれを繰り返したんだよ
あじゃあ3個目の信号を右に曲がる
そうだねはい最後
図書館左側
左側だけ
わかんない
そこが大事だよねはいはいじゃあ、まあ、実際に2回聞き返すってことはあり得るからリアルな感じで2回目聞いてみましょう。図書館に어디있어요
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요
세번째신호에서오른쪽으로돌라고요
맞아요도서관은왼쪽두번째건물이에요
はい、どうですか韓国語で。
図書館、おでえよ。
おでえよだった
何ですか
どこにありますか
おでえいっそよ。
はい。
いきるたらそ、しのとげちなそ、せぼんちしのるるとせよ。
どっちにも上がるの
あ、おるんちょ、とせよ。
女子が。
おるんちょげ
右側にってことね。はい。そして。
せぼんちしのる。
しのる。
おるんちょ。돌라고요맞아요도서관은、
はい、
왼쪽에두번째건물이에요
はい、そうですね。女子がちょっとことごとく違ってたりしますね。じゃあ、その辺正しくするために、ゆっくりバージョンで確認してみましょう。어、도서관이어디있어요
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요
세번째신호에서오른쪽으로돌라고요
맞아요도서관은왼쪽두번째건물이에요
はい、じゃあ完成してみまし
ょう。お、図書館이어디있어요、
うん、
이길을달아서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요、
うん、
세번째신호에서오른쪽으로돌라고해요、
うん、
맞아요도서관은왼쪽두번째건물이에요
はい100点ですよお疲れさんでしたやっとたどり着けるねはいそれでは私が日本語を言いますのであゆみちゃんが正しい韓国語で発音してくださいリスナーの皆さんはあゆみちゃんの姿について練習してみてください図書館はどこにありますか
図書館に어디있어요
図書館に어디있어요
この道に沿って信号を2つ過ぎて3番目の信号で右側に曲がってください
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요
3번째신호で右側に曲がるんですか
세번째신호에서오른쪽으로돌라고요
세번째신호에서오른쪽으로돌라고요
そうです。
맞아요。
맞아요。
図書館は左側2番目の建物です。
図書館은왼쪽두번째건물이에요。
図書館은왼쪽두번째건물이에요。
はい、じゃあ、みちゃん、頼むもじょ。
単語と表現ですね。
はい。
図書館。
図書館ですね。
おで。
どこ。
따르다。
従うとか、追うとか、習うとか、沿うとか、伴う。この間やりましたね。
信号。
信号です。
두개。
二つ、二個。
지나다。
時間が過ぎるとか、場所を通り過ぎるとかになりますけど、じゃあ、春が過ぎて夏が来た。
봄이지나고、여름이왔다。
店の前を通り過ぎる。
가게앞을지나다。
通りすがりに立ち寄りました。
지나는길에들렀습니다
はい。
もも本째。
何番目。本っていうのが番号の番という字なんですね。だから何番目、何度目ということですね。じゃあ、4度目。
네번째。
はい。じゃあ、1番に到着した。
첫번째로도착했다。
はい。
오른쪽。
右側。
もも로。
これが今回ね、オルンチョグロっていうのが、つんちゃんオルンチョゲってやっちゃったんだけど、最初、ロっていうのは方向を表すんですよ。だから、右側へっていうね、その向かってる方向が変わるから、ロを使ってるわけですね。
トルダ。
回るとか、巡るとか、迂回するとか、あとこの場合のように角を曲がるって意味になりますよね。じゃあ、曲がり角を曲がるってどう言いますか？
モトンイルトルダ。
はい。
モモラゴ。
これは動詞についた場合、何々しろと、何々しろだと、みたいな言い方なんですね。トルラゴよっていうのが、曲がれと言うんだねっていう感じになるわけですね。
待った。
当たるとか、的中するとか、合うですね。この場合は、次の言い方で言われてますね。
まざよ。
はい。これはちょっと特殊な言い方で、合ってますっていう、そうですっていう返事の言葉ですね。
왼쪽。
左側。
건물。
建物ですね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
お、図書館に어디있어요
이길따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요。
세번째신호에서오른쪽으로돌라고요
맞아요。図書館은왼쪽두번째건물이에요。
はい。交代して、つんちゃんから。
お、図書館に어디있어요
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요
세번째신호에서오른쪽으로돌라고요
맞아요도서관은왼쪽두번째건물이에요
はい、じゃあ、あみちゃん、タムもじゃ
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、この道に沿って何々を2つ過ぎて3番目の何々で右側に曲がってくださいですね。
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요이길을따라서사거리를두개지나서세번째사거리에서오른쪽으로도세요이길을따라서횡단보도를두개지나서세번째횡단보도에서오른쪽으로도세요
はい、ということですね。まあ、似たような状況を表しているわけだけど、사거리っていうのが十字路ですね。사っていうのが4で、거리っていうのは道なので、4つに分かれた道ってことで十字路なんですよ。ねごりとも言うしね。あと、三叉路の場合は三ごりとか、せごりっていうわけですね。횡단보도、횡단보도ですけど、これは横断歩道ですね。はい。二番目の文型は、図書館は左側何番目の建物ですですね。
図書館は왼쪽두번째건물이에요。図書館は왼쪽세번째건물이에요。図書館は왼쪽첫번째건물이에요。
はい。세번째、三番目、첫번째、最初ってことですね。はい。それじゃあ、練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんは、その単語を入れて作文して言ってみてください。
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요
はい、じゃあ練習してみましょう。
신호
이길을따라서신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽으로도세요
사거리
이길을따라서사거리를두개지나서세번째사거리에서오른쪽으로도세요
횡단보도
이길을따라서횡단보도를두개지나서세번째횡단보도에서오른쪽으로도세요
はい、続いて
도서관은왼쪽두번째건물이에요
はい、練習しましょう
두
도서관은왼쪽두번째건물이에요
세
도서관은왼쪽세번째건물이에요
첫
도서관은왼쪽첫번째건물이에요
はい、じゃあ、つんちゃんが作るのは最初の方で何でもいいから場所の名前入れて言ってみてください。
じゃあ、이길을따라서교회를두개지나서세번째교회에서오른쪽으로도세요
はい、ということですね。韓国教会だらけだからね。はい、それでは。文法別紙が。 はい、今日は文法の時間ですね。久しぶりにやってみようと思いますけど、なんでかっていうと、この間から和とがの違い、日本語と使われる範囲が違うっていう話をしてたんだけど、質問のお便りが来てね、大阪府在住の和田義明さんですね。もう解説されているかもしれないのですが、和とがの範囲が違うとおっしゃってましたが、詳しく解説してくださいという質問が来てたのもあって、もうこれ本当にめんどくさいんだけど、ちょっとやってみようかなと思いましたね。つまり日本人は日本語を直訳して話しちゃうっていう限界があるので、どうしてもそれで韓国人ではないということがバレちゃうというぐらいじゃないの、日本人に見えちゃうってやつで、それの一つにこの和とがの違いっていうのもあるわけですよ。和っていうのはもちろん韓国語ではぬんとかうんなわけで、がっていうのはがとかいになるわけですけど、日本語でも韓国語でもこの二つの違いは基本的には同じなんですよ。まず初めて話題に登場した時にはがを使う、何々がって初めて、すでに話題に上がっているものは和を使うみたいなことがあるんだよね。例えばこういうことですよ。あやみちゃんが韓国で言ってみてね。今日太郎が帰ってきました。太郎はアメリカに行っていたのです。
오늘太郎が돌아왔어요。太郎는미국에가있었어요。
はい。最初に出てきた時、太郎が돌아왔어요。太郎が帰ってきました。これ同じですね。で、2番目は太郎は、で太郎는アメリカに行ってたのです。みたいな感じで、最初に出てきた時にがを使って、次に和を使うっていうのが基本なんだけど、韓国語ではこの形がそのままなんですよ。ところが日本語の場合にちょっと違うのが、日本語っていうのは和という助詞が主題を提示する、話題のテーマを挙げるっていう用法があるがゆえに、和を使うことが韓国語よりも多くなっちゃうという、韓国語の方が逆に言うとがを使うことが多くなる、そういう違いがあるって話なんですよね。だから例えばですよ、英語で This is Korea っていうね、これは韓国ですって日本語は訳しますよね。これはと訳しますよ。でも韓国語では이것이한국입니다というふうに訳すってことなんですよ。つまり日本語はこの場合の This っていうのが話題のテーマとして掲げられたと考えられるわけ。だからこれの話をするんだ、これは韓国ですみたいになるわけ。でも韓国の場合はこの이것っていうのが、 This っていうのが初めて言及されたっていう観点から이것이한국입니다というのが普通なんですよね。で、例えば This is Japan, This is Korea だとしたら、それっていうその話題がすでに話題になってるから、韓国の場合は이것이일본입니다、그것은한국입니다っていう2番目はうんを使うってことになるわけで、日本語の場合は2つとも和を使っちゃうわけでね、これは日本です、それは韓国です。で、こういうふうにして最初に出てきた時にはがいの方を使うと自然に韓国語っぽくなるってことなんですよ。基本的にはこれに従ってやったらいいです。はい。そしてもう一つの規則があるの。がが出てきやすい。つまり日本語よりもがが多く対応されるのが韓国語なんだけど、もう一つが、先ほどからやってるオディエオとか言ってる場合の疑問詞。疑問詞が述語に出てくる疑問文の場合ですね。だから何々はどこですかとか、何ですかとか、いくらですかとか、どうですかとか、そういうふうに述語に疑問詞が出てくる場合は、主語はがになると考えたらいいです。日本語の場合は、この場合も話題のテーマを挙げてるって感じで和になっちゃうんでね。じゃあこれを日本語と韓国語で対比しながらやってみましょう。これを間違えないで言えると韓国人っぽいってことになるわけ。てか基本的には韓国語がそうだっていうことになるんだけどね。はい、じゃあ言ってみますね。これは何ですか？
이것이뭐예요？
はい、日本語は間違いなくこれは何ですか、これが何ですかとは言わないんだよね。だけど韓国語は、
韓国人は言います。
うん。お名前は何ですか？
성함이무엇입니까？
はい。更衣室はどこですか？
탈의실이어디입니까？
はい。地下鉄駅はどちらですか？
지하철역이어느쪽입니까？
はい。じゃあ今回も出てきた。郵便局はどこですか？
우체국이어디입니까？
はい。郵便局がどこですかって言ってんだよね。お味はどうですか？
맛이어때요？
はい。で、さらにですけど、だからといってすべてじゃなくてね、すでにその話をしているって場合は、うんとかぬんになることもあり得るってことで、じゃあこの建物は何ですか？
이건물은무엇입니까？
はい。こういう場合は、うん、ぬん、わを使えるってことも知っておいたらいいですね。その話題が言ってる中で、じゃあ、その観光コースはいくらですか？
그관광코스는얼마입니까？
はい。これは、ぬん、うんっていうのも使えるってことになりますね。すでに話題になっている話を受けるときには、うん、ぬんってことですね。で、ちなみに言うと、日本語の場合でも話題ではなくて、排他的な意味として、つまり他のじゃなくてこれがっていう時にはがになりますよね。例えば地図を見ながら話す場合とかっていうのは、他のとこじゃなくてここがっていうふうに言うから、例えば現在の位置がどこですか、地図を指差しながら現在の位置がどこですか、
현재위치가어디입니까、
はい、この場合は同じくがになりますよね。がっていうふうに日本語も特定しようとするからね。はい、ということががとはの違いですね。どうですかつんちゃん、わかりました、
うん、
お 頭いいね。さすが。
てかこんなの普通の教科書とか書いてないですよ。
うん。
親切ですね。
そうだね。まあ基本的にその感覚の違いだから、我々の場合長くなってくるともう韓国語はそうだっていう感じの認識になっちゃってるから、別に頭で考えなくて出てきちゃうんだけど、結局最初はやっぱ直訳しちゃうでしょ。日本語として考えて韓国語に翻訳しちゃうってことになるから、そうするとやっぱり最初からがで考えた方がいい。
韓国人の人も一緒で、韓国人が日本語習ってる人とか、名前が何って言うじゃん、よく。
そうだよ。
これが何とかさ。
そう。
なんか可愛い。
同じですね。
韓国生活が長い日本のお姉さんとかは、うん、日本語をそういう風に使ってるお姉さんとかも、
うん、
わーなんだけどがで話してるようなお姉さんが結構ああ
それはそれですごいね、
うん、もう韓国人です
、まあ、っていう感じで今日はわとがぬんとがの違いをやってみました。それじゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。